皆さん、 FM ブルー湘南 78.5MHz に QSI 完了しましたか？
しましたか？
QSI
アマチュア無線に QSI はつきもの。でも人生だって QSI の連続じゃありませんか？
厳しい。
この番組は佐藤パーツ株式会社、富士無線電機株式会社の提供でお送りいたします。 It's time for QSY. Do you copy? Shall we start?
はい、こんばんは。 JK1 ブラボーアルファのメンバー田中です。
そして J1 オスカーセーラーブラボーの小浜です。
さて、ついこの間正月が終わったと思ったんですけれども、また連休に入りますよね。これ毎年のことなんですけども、この成人の日というですね、1月の半ばよりちょっと前ある連休って、これいいんでしょうかね？
あの、僕が物心ついた時は1月15日が成人の日 で、必ず15日ですよね。ずれることはないんですよね、
はい、
ところがもう今はなんか連休をわざわざ作るためにずらして、
うん、
なんだろう、1月で体がなまって、さあ仕事だと思って、あ、やっぱり俺仕事行きたくねと思った時に連休が来るわけですよ、
うん、
甘えちゃいますよね、体がね。
ねえ、
うん、
仕事始まったなと思って、さあ少し乗ってきたな、木曜日だな、金曜日だなと思う、また土曜日から3連休になるんですよ。
まあでもそこでちょっと一旦休憩を挟んだ方が体にはいいのかもしれないですよね。
そうかもしれないですね、うん、皆さん、うん、いいお休みを。
ええ、
サトーパース
サトーパンツ、サトーパンツ、サトーパンツ、
パンツじゃないよ、サトーパーツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、サトーパーツ。
あなたの街、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
今週の活動報告。
はい、活動報告です。前回お正月特番で私と小浜さんの活動予定報告をしたんですけれども、今日は
しましたね。
今日はですね、お聞きになっている皆様からいただいたメールの活動報告ですね。これをご紹介しますね。
はい、
こんにちは、田中さん、小浜さん、 JG7AMD 庄司ですということで、庄司さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
アドバンストマイクロデバイスさんですね。放送回数が増えてもいろいろネタは出てくるようで安心して聞いております。
嬉しいです。
心配していただいて、
は
い、
ありがとうございますね、本当に。
まず活動報告となりますが、2025年は何度かマレーシアに出張がありまして、地元のハムの方と交流もありました。10月に行った時には、うんうん、ボーイスカウトの活動の一つのジョタボーイスカウト、ジョタっていうんですね、 JOTA ジョタボーイスカウト、ガールスカウトが無線体験をするような企画に呼ばれまして、気がついたらコールサイン入りのポロシャツを渡され、うん、すごい気持ちだねこれね、ポロシャツに
コールサイン。クラブ曲ですね、そしてね、
うんうん、スタッフとして、しも、うん、スタッフとして地元の子供の相手をいたしました、
うん、
11月に行った時は地元の局からコンテストにも参加させていただきました、うん、充実してますね。無線はワールドワイドに友達ができるのが良いですね。そうだね、
うんうん、そうですね、うん、
最近リチウム電池の話題が多いのですが、ラジコンレースをやっていた経験からお話を少々いたします。
あ、はいはい。
リチウム電池といってもリチウムイオン電池やリチウムポリマー電池などいろいろ存在しています。ああ、うん、リチウムポリマー電池とか言うんですね、知らなかったです、
ね、ありますね、あの板状のやつですね。
ああ、そうか、うん、やばいのは薄べったい リチウムポリマー電池の方です。 そう。
なるほど。
うん。18650などの筒型のリチウムイオン電池はまだ安定しています。
ほうほう。うん、
リチウムポリマー電池がラジコンレースで使われ出した2010年頃は、たまに充電中に発火することもあり、あ、もうこの頃にこういう現象があったんですね。
あ、あったんですね。うんうん。
たまに充電中に発火することもあり、ラジコンサーキットには消火のための砂入りバケツが準備されていました。
あ、
うん、そのためにリポパックと呼ばれる耐火性のバッグ、過去ガラス製でできた袋の中で充電するのがルール。ラジコンサーキットにはそういう袋がありました。
あ、厳しいですね。
リチウム電池が一般的になり、放電しないで捨てる人が多いのが問題かと思います。廃棄前には一晩ほど塩水につけるのがおすすめですということで、庄司さんいただきました。今はアメリカって書いてらっしゃいますけどね、これ2025年の終わりの頃はまだアメリカにいらっしゃったようですね。小山さん、この電池の件どうです？
これね、確かに筒状のやつは、うん、もう丸くて、しっかりとした頑丈な、金属のこういう枠があってはまってるんですけども、うんうん、ポリマーは柔らかいビニールみたいな、何ですかね、なんかこう銀紙じゃないんですけどもね、なんかそういうので包んでるだけですから、尖ったもんとかに当たっちゃうと危ないかもしれないですよね。
そうなんですか。
ちょっと気になったのは、うん、放電するともうあれですから発火しないんですかね、これ。
うん、まあ放電しちゃえばやっぱり、化学反応が終わるんじゃないですか。
まあそうか、エネルギーは下がるから危ない、うん、リスクは減るのか、
うん、
でも塩水につけるって考えましたよね。
塩水かつけるといいんですか、ショートするんですか、その
端子が、ね、
端子がショートする、
全然関係ない話で恐縮なんですけど、うん、海にサメがいるじゃないですか、
はいはい、
乾電池1個ポチョンと海に入れる、うん、つけると、うん、サメがびっくりして逃げるんですよ。
はあ、
これね、トリビアの泉でやってました、昔。
ああ、ということは海の中ビリビリビリビリするんですね。
結構電流が流れるんだけども、うん、で乾電池を入れて、うん、もう結構放電が早くて1時間持たないですよ。なんか10分ぐらいでも全部電気が流れちゃうって言ってました。
結構な電流が流れていくってことですね、電池がそれで放電するってことだね。
そうです、そうです。だからね、気をつけないと、放電激しく放電するとそれもなんか危険かもしれないね。
塩水が湧いちゃったりしてね、うん、熱くなっちゃったり、
ね、可能性ありますよね。
かもしれない
で、ね、んで 酸素と水素がブワーッと大量に出て、うん、そこで発火したりなんかして
水素がね、水素が発火すると燃える、
そうそうそうそう、電気分解、
ね、
そうそうそう、うん、そうだから気をつけた方がいいかもしれないですね、これね、うん、
なるほどね、電気分解されてね。いやー、庄司さんありがとうございました。
ありがとうございます。
ネタは出てくるようですがと書いてらっしゃいますけども、そんなにいっぱいあるわけではないので
結構ネタ帳をね、はい、番組が増えてから作るようにしたんですよ、
だからこういう、嬉しいですよ、とにかくこういうメールは、
まあ、言っていただけると嬉しいんですけど、もう我々も一生懸命頑張ってますよ、
やっております、ありがとうございます、
ありがとうございます、
心遣いに感謝いたします。
うん、
もう一つありますんでね、ご紹介しますね、はい、本年もよろしくお願いいたしますということですね。
よろしくお願いします。
2026年明けた番組宛てにということでこういうふうに書いていただきましたが、これはさいたま市の北さんです。 JI3AES いただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんも本年もゆるくお願いいたします。そうですね、私たちもゆるいですからね、
ゆるくね、ありがとうございます。
昨年は QSY でよく投稿、昨年は QSY でよく投稿を聞いていますと言っていただいた方とお会いすることが何回もあり、あ、つまり、
ああ、なるほど。
ね、QSY に投稿してるから、あ、北さんですね、QSY で聞いてますよって言われるんですね。
うんうんうん。
あ、いいですね。そうですか、そうです、うん。お会いすることが何回かあり、楽しく歓談させていただきました。
うんうんうん、
毎年年頭に今年の目標を立てるのですが、どうにも挫折しています。なんで挫折するんだ、
あら、
どうにも挫折しています。これはきっと無理な新しいことをやろうとしているためだと感じていますので、今年は今やっている旅先や飲み会先での運用、 いやの旅先行くけど飲み会先での運用ってのはどうなんだろうな飲み会先で運用してんのかな飲み会先での運用増やそう増やしちゃっていいのかな飲み会先旅先での運用はね増やすのはすごく FB だと思いますよ。
そうですね、う
ん、飲み会先での運用増やそうと思います。まあそれでも QS の数が増えるからいいのかな、
うん、
時折レアな場所からも電波を出していますのでメインチャンネルで聞こえていましたらよろしくお願いいたしますということで北さんです。北さん JI3AES というコールサインがですねチャンネル、はい、メインちゃんから聞こえましたらねぜひ声を かけていただいていつも QS さんに、うん投稿してる方ですねと言ってQS を始めるといいんじゃないかと思いますけどね。北さんいつもありがとうございま す、
ね、ありがとうございます、う
んじゃあ運用をいろんなところで増やしていただきたいですね。
そうですね。
ね、はい、ありがとうございました。では音楽に行きます。危険な関係のブルース、アートブレーキーとザ・ジャズ・メッセンジャーズの演奏を聞いてください。どうぞ。
無線のことなら、
何でも揃う無事無線電気。
アマチュア無線、業務無線、インカム、テレビアンテナ、本体はもちろん、オプションパーツ、アンテナ、ケーブル、周辺機器、在庫も豊富。富士無線電機は秋葉原、成田、千葉、佐倉。ウェブ検索は富士無線電機でよろしくお願いいたします。皆様のお越しを心よりお待ちしております。できるだけ
お安くします。富士無線電機。
無線は自作でより楽しくなる。
はい、自作の時間がやってまいりました。
はい、
今日は、ちょっとね面白いメール来ましたかね、うん、それを読んだ後ですね、うん、そのメールにちなんだ身の回りのことをお話ししようと思うんですけども、
楽しみ、
はい、こちら、田中さん小浜さんこんばんは。 JR6INO ポータブル1藤井ですということで、また藤井さんからのメールです。ありがとうございます。本当にね、ネタみんな心配していただきましてありがとうございます、はい、ということで、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
去年は引っ越しによる QSY、 相変わらずの出張三昧であまり活動できない年でした。今年はもっとアクティブの無線の活動ができればと思っています。 QSY のラジオ放送、今年も楽しい放送をお願いします。ありがとうございます。12月12日の放送で7から 50MHz のクリコンの話がありましたね。
はいはい、
ありました。私も高校生の頃にクリコンを作ったことがあります。開局以来ずっと6メートルに QRV していました。高校生になってバイトをして IC551 を買ったのですが、豚まんじゃないですよ HF にも興味がありました。その頃 CQ 紙は自作の記事も多かったので、記事を参考に50から 21MHz へのダウンコンバーターを作ってワッチしていました。その時は送信部まで作ることはありませんでした。就職して FT690M2 を買ってしばらくはモービル運用。その後仕事は忙しくなってきたのと会社の寮住まいだったこともあり、なんとなく QRT 状態になりました、うんうん、何年かして寮を出たのをきっかけに HF に QRV したいと思い、以前欲しいと思っていた IC741 をヤフオクで購入して、主に15メーターに QRV、
うん、
6メーターは690で運用していました、
うんうん、
そんな頃にサーキットハウスという会社から28から50メガヘルツのトランスバーターのキットが出ているのを見つけました、
うん、
741は基本性能が良いので、それにトランスバーターをつなげれば6メートルの運用性が良くなると思ってキットを購入したのですが、
そう
だね、仕事が忙しくなり作らないままお蔵入りになってしまいました、
うん、
その後転勤による引っ越しを機会に無線に復活したいと思い、片付けていた741の電源を入れたらディスプレイ表示が変、
うん、はいはい、
調べるとその頃のアイコムのリグはフラッシュメモリー用の電池が切れるとバカになってしまうとのこと、
うん、
結構ね、実はこのアイコムのリグの電池が切れたってことで修理のネタが YouTube とかにも上がってたと記憶してはいるんですけども、古いリグなのでメーカー修理もダメ、 思い切って最新型の HF50MHz まで出られる無線機を買いました、
うん、
そういうことでトランスバーターキットは袋に入ったまま日の目を見ていませんあれっていう感じですけど、
うん、
今ネットで調べてもサーキットハウスもトランスバーターのキットも見当たりません。アナログの高周波回路に勉強には、まあ、トランスバーターは良い素材なんですが、
う
ん、
そうですね、
今は流行らないんでしょうね。
流行らない、流行らない
このキットどうするか考え中です。
あ、
ではではということで、藤井さんありがとうございます。
ありがとうございます。
これね、28から50メガヘルツトランスバーターキット、型番が CV106-G ですね。これサーキットハウスという浦安市にあった、はい、どうでしょう、結構小さな、メーカーですよねこれは、
うんうん、
おそらく個人的に立ち上げてたメーカーなのかもしれないんですけども、うん、田中さんの調べによるとこれ4種類トランスバーターキットがあったということですね。
いや、私がね一度買ったのは本当のクリスタルコンバーターなんて、うん、この型番が CX シリーズなんですよ。今小浜さんがおっしゃったの CV シリーズっていうんで、そっちは完全なですね、ダウンコンバーターとかそういう送信もできるやつなのかもしれないし。
ああ、そういうことか、
うん、
僕も調べました、このサーキットハウス、トランスバーター、うん、2001年7月現在、7月の、情報なんですけども、
はい、
CX4006B、1506B、1006B っていう、こう3種類、見つけることができまして、
はい、
それぞれがですね、7メガから50、21から50、28から50という、クリスタルコンバーターですね。このキット1つが2800円。
安い
なんですよ、
うん、
でね、ヤフオクで要するに藤井さんみたいにちょっと教え入れから見つかっちゃった、見つかっちゃったというのは変ですけど、うん、ね、見つけてヤフオクに出してどれぐらい値段がつくかっていうと、もう4000円台後半、
何
5000円弱の値段ですよ。
何儲けてる、
驚きですよね。
儲けてるな。
もう儲けてるというか、まあまあそうなんですけどね、まあ、まあプレミアムがついてるということでしょうかね。で、肝心のこのサーキットハウスはもう今、そうホームページもなくなって、おそらくもう、うん、廃業されてるんではないかなとは思うんですけども、うんうん、こういうね、トランスバーターってあれですよ、これだけもう無線機がね、どのバンドも出れますよっていうのをメーカーが作ってて、うん、逆に言うともう28だけしか出れないとか50だけしか出れないような、そんな無線機ない、見つけられないですからね。
そうですよね、ないですね、
ないですよ。もう HF といえばもう下から上まで全部出れるのが当たり前、そうじゃないと逆に売れないっていう時代ですから。
そうですね、
トランスバーターがもう入り込む隙がないんですよね。
うん、
そういうものってありません、世の中。昔大事だったけど実は時代の進歩でも使えなくなっちゃったようなものが。
多分ね、逆にもうそういうものが頭からもうどっか行っちゃって忘れちゃってるけど、たくさんあると思うんですよ、
実は。たくさんあると思うんですよ、
うん、
あのね、僕もね、押し入れから昔の筑波万博のですね、
はいはい、
なんか箱が出てきまして、
はい、
お土産の箱が、
うんうん、
で箱にはね、コスモ星丸のハンコがボーンと押してあるんですよね
おうおうおう。
ちなみに最近ですね、なんか万博、筑波万博の駅が期間限定で復活っていうのがありまして、万博中央駅だったっけ、僕も確かその駅で降りて行った記憶があるんですけどね。で、そこのね、墓をパコッと開けるとですね、うん、テレフォンカード、
はいはいはい、
懐かしいでしょ。
うん、いや、懐かしいけど僕の財布には入ってますよ、一応。
あれ、うん、使えるところどうですか、あります、まだ。
ね、近くの公民館には
ありますか。
公民館には緑色の電話があるんですよ。
ねえ、この携帯のご時世、このテレフォンカードを使う気持ちになるかというと、ちょっとなかなか敷居が高くなっちゃうんですけども、
うん、
その後は IC カードっていうのありませんでした。
ありましたよね、持ったこと
あったよね、
うん、持ってはいないけど、うん、なんかあったような気もする。
あれちょうど携帯の時期と重なってたと思うんですけども、ガラケーの時代とね、
うん、
でも当時はなんかもうこんな、ね、必要じゃないですか電話って。
電話必要です
よ。もうテレフォンカードいっぱい持ってて何も困らないよね。だって使うんだもん、うん、みたいな感じで、うん、パカパカ、うん、パカパカ買うってわけにはいかないけど、必ずあの手元に置い、持ってたじゃないですか、
はい
はいはい、今やテレフォンカードなんか死後ですよ。
いやでもね、携帯電話持ってますけど、もし携帯電話壊れてしまった、落っことしてもね、ガラスが割れちゃってね、こうタッチパネルがダメになっちゃった、うん、そうした時車でね、もし事故っちゃったらどうするんだということで、僕はねテレホンカードを財布に入れてるんですよ。
でもね、うん、自宅以外に電話かけれます？
自宅以外、ああ僕はあの、うん、お財布の中にで電話の電話番号のメモ入ってます。
えらいね。偉いですよ田中さん。それは
そうですか。そうしないとだって、家族に電話できないもん、携帯電話から。携帯電話、
今時の若い人、携帯電話でしょ、うん、今時の若い人にあの聞いてみなさいよ、電話番号、どっか自宅の電話番号覚えてるって言ったらみんな知らないって言いますよ
まあ自宅、
自宅の電話番号すら覚えてないのよ若い人は今。
ああそうか、
本当本当
そうかもね、うん、そうかもしれない、うん、そうかもしれないですよ。
はいよ、これなんかあったら、
うん、そう危ないですよ。だから携帯電話、携帯電話の番号はそうメモしてね、家族の番号はお財布に入れとかないと、ね、公衆電話からかけらんないじゃないですか。
そうそうそうそう、
かけるんでしょ、
うんうんうん、そんなうちもね、携帯に電話番号は入ってるんで、もし携帯が壊れたらもうお手上げなんですけどね自宅の電話番号はまあ覚えてますよ、うん、
う
ん、
そりゃそうです、
ね、そんな感じでね、
まあ、自宅にはほとんど人がいませんから ね家族はね、みんな出かけて
ます
、まあ、
そうなんです、うん、
出かけてますからね。
あでもね、かみさんの電話番号覚えてるか一応、まあ、偉い俺、
偉い、
褒めて褒めて、
俺知らん
、まあ、そんな感じでね、あの時代が進むといらなくなるものっていうのはいっぱいありますねという話でした、う
ん、はい、藤井さんありがとうございました、はい、では音楽に参りましょう。墓場という曲でございます。クリフォード・ブラウンとマックス・ローチ・クインテットが演奏してます。聴いてください。
サトーパース
佐藤パンツ、佐藤パンツ、佐藤パンツ、
パンツじゃないよ、佐藤パンツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、佐藤パーツ。
あなたの街、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
この番組では皆様からのメールを大募集中。これから無線を始めてみたいという方から、コンテスト参加や DX 通信の話題、自作ネタ、地域でのアマチュア無線の活動情報などなど、何でも結構です。メールを採用させていただいた方には QSY のステッカーをプレゼント。メールの宛先は qsy785@yahoo.co.jp。 あなたの住所氏名をお忘れなく書いてください。
去年の12月の上旬なんですけど、 QSY の Facebook にですね、いつも Twitter などでいろんなこと書いていただけるとしあきさんのメッセージがありました。この内容がですね、はい、YRP で放送100年記念講習会っていうのがあったそうです。この YRP っていうのは以前私、うん、2024年かな、見学に行ったことがあって番組でもご紹介したんですけども、ノビ、うん、っていうですね、うん、京浜急行のエビから、はい、あの駅からノビっていう駅から行くんですけども、ここから行くと YRP といってですね、うん、通信機関、通信の、研究機関が集まった、まあ、村みたいなとこあるんですよ。そこが YRP っていうんですけど、はいはい、そこで放送100年記念講習会があって参加したっていうことが書いてありました、うん、あのリンクなんかも貼ってくれているんですけども、はい、この、うんうん、放送100年記念って結構だからやったんですね。この間も久喜の、博物館、郷土資料館かな、でもそういう展示があるって言ったじゃないですか。
はいはい。
で NHK も結構言ってんですよ、放送100年とかで、ね、言ってるんですよね。
ああなるほど。
まあ、うんうんうん、ね、NHK は先駆けて放送始めたからね、いろいろ言いたいとは思うんですけども。
そういえばですよ、JAL、うん、も来年、うん、100年なんですよ。
そうなの？
そうで、100だからハムフェアも100周年記念でみたいな感じで、なんかちょっと頑張るみたいですよ。
そうです。
そうなんですよ。
すごいね、みんなもう人生100年とは言いますけどね、いろんなことがもう100年になっちゃって、私たちはもうちょっとでね、まあ、うん、100に近い年だったなっていくんですけども
そうなんですよね、もう年食っていくんですよ。
昔はだってね、うん、会社の定年55歳と加えてね、もう65とか70ぐらいではね、もう寿命になってた時代でございますのでね、
うん、
それから比べると随分時代が変わっちゃったなという気がいたします、
うん、
はい、としあきさんもですね、こうやって QSY の Facebook にいろんな書き込みをしていただきましてありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、さて番組ですね、次週もございますのでどうぞお楽しみにしてください、うん、1月もう、はい、ね、半ばになればですね、もうおとそ気分も抜けてですね、成人の日の3連休も終わってですね、みんな本調子になってきてると思いますんで、どうぞ、うん、こんな生活してるよっていうメールも送っていただきたいと思いますね。
そうです ね,
ね、ただ寒いですからどうぞ気をつけてください。皆様とにかく寒いね、気をつけていただきたいと思います。では、はい、また次週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。
この番組は佐藤パーツ株式会社、富士無線電機株式会社の提供でお送りいたしました。